今日のテーマ、プロになるための小説講座と、まあ、趣味で書くための小説講座っていうのは、カリキュラムが大きく違う。まあ、割とそこら辺の区別がついてないんで、ついてないよねっていうことが多いので、まあ、その話をしていきましょう。この番組は、小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はまあ、ちょっと、まあ、別件でお問い合わせがあって、で、いや、これ、小説の執筆、書き方の講座っていうのと、プロになるための小説の書き方の話っていうのの、まあ、区別がついてないよねっていうことを言おうかなと思ったんだけど、よく考えたらあんま、その違いって、知らないケースが多い。プロになるための小説の講座にしっていうか、小説講座そのものが小説の書き方しか俺知れてないよねっていうことがほとんどなので、まあ、そこら辺、まあ、どこが違うかっていう話をするっていうことは大事だよねっていうことです。で、まあ、プロになるための小説講座っていうと、比較的カリキュラム。まあ、うちがそういうカリキュラムだけど、比較的退屈です。なぜかというと、プロになってから重要なものとか、プロになるために重要なことってのを教えるのでね。具体的に何を教えるかっていうと、その、執筆時間の確保の方法だとか、あと、それから、執筆までの収入の管理、収入を確保するときにどうやって確保するかとか、で、あと、もっと基本的なところね、スケジュールをちゃんと守りましょうっていうこと、それからあと一番重要なのは、小説の技法以上に重要なのというのは、小説を最後まで書き上げるという、小説的体力の問題。それからあと、取材。書くことがなければ小説は書けないっていう、非常に根本的な問題なんだけど、そこだよね。で、何をどういうふうに書くかっていうテクニカルな面っていうのは小説講座、あちこちの小説講座で話をしてるし、テーマって何という話をするんだけど、テーマって何とか、ストーリーの起承転結のつけ方をするときに、ゼロから起承転結はつけられないんだよ。で、結構そういうケースってあります。そういうケースというのは、ほとんど取材らしい取材もせず、こう埋められるだけの体力もつけず、テーマも決めないまま、起承転結だけ勉強しようとしても、それはやはり、それだけでは通用しないのでね、っていうことです。で、シーンがどういうシーンなのか読んでいてもさっぱり伝わらないっていうことっていうのが、まあ非常によくあります。だから、シーンの 5W を分かるようにする。つまり、そのシーンはいつのシーンで、どこのシーンで、そこに誰がいて、何をしているかということが、まず最初にシーンが出た瞬間に、わかるように書くっていう、ごく基本的なことなんだけれども、そこさえわからない。あと、シーンと、それから、登場人物が考えてる施策の部分、登場人物の施策、思い考えることの施策ね。そういう部分と、それから、その場所が、そのシーンのが展開される前の設定事項。なぜそのシーンがあって、そこに至るまで何があるかということをざっとした説明をするっていう、 まあそういったことっていうのの区別がついていない。全部字の文の一言で片付けてしまうという人が結構いらっしゃるので、まずそれは、小説とかどうのこうのという問題ではなくて、それは国語の問題だからね。だから国語をちゃんとやろうっていうようなことは言います。で、国語をちゃんとやる。そして取材をする。で、その取材も、誰かに話を聞くということではなくて、まず調べ物をする。登場人物の履歴書を作ったら、まずその登場人物はそのシーンで何を考え、どう感じるのかということを作る。それから、その履歴書を作ったとき、例えば警察官というんだったら、何年卒業で、いつどこに、配属されたのか、今何かなのか、階級は何で。で、その、警察官ということは、つまり警察学校で何と何を学んだのか。例えば逮捕術は、逮捕術や柔道、剣道というのは、警察官というのは必須だから、必須だよね。で、それからあと、職務質問の仕方だとか、刑法、刑事訴訟法というのは、警察官というのは当然、警察学校で学ぶよね。で、礼法の、例えば警察官でも、同じ警察官でも、技術専門の専門官だとか、会計捜査をやる捜査官では、と、それから一般の警察官では当然、その警察学校でのカリキュラムも違う。そこら辺のところをしっかり、その、把握する。それは、インターネットで今いっぱいね、情報が流れているので、そこをずっと探して、掘り下げていけば、対面取材はしなくても十分やっていけるのでね。で、そういったこと、書くこと、そういった基本的な、ここに誰がいて何があるかということの、下調べが していないと、書くことがないから、枚数が埋まらないということが出てくるし、書くことがない。登場人物を作っていないから、登場人物同士の悩みや葛藤というのができないので、そうすると型通りのストーリーで終わらせてしまうというふうになってしまうのでね。で、まあそういうことを、ちゃんと勉強しましょうよっていうことを教えるのが、まあ、プロ向けのものです。で、アマチュアのものだと、まあ趣味で楽しもうねっていうと、そこまで固い話しなくても、登場人物の履歴書なんてね、退屈なことをしなくて、起承転結ちゃっと作って、はい、こういうふうにして、こうやると、このアイデアをこういうふうにすると、まあ、面白いよねって、原稿用紙に3枚でパッとやると、そうすると、プロでも原稿用紙に3枚のものだと、大したことは書けないので、まあそうすると、プロよりもうまいものが書けるよね。で、それで、なんとなく楽しめれば、それで OK よっていう、そういう考え方もある。だから、プロになるためのそのカリキュラムっていうのと、趣味で楽しむためのカリキュラムっていうのは大きく異なるので、自分が、この、YouTube のラジオを聞いてる人っていうのは、自分はプロになりたいのか、小説を趣味として楽しみたいのか、そこら辺のところをよく考えて小説講座っていうのは選ぶことが大事です。この番組では今更聞けない小説の疑問といったテーマのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。エドガー乱歩症や横溝正史症、横領物新人症など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。